まあ、ダニエルは本当に真っ暗なところに落ち、危機に探されたのです。試みられたのです。我々も試みられ、戦い、苦しみもがき、真っ暗な夜のような時を過ごしたことがあるかもしれない。また今、そのようなところにいるかもしれない。まあ、パウロとシラスも同じようなことを経験しました。まあ、彼らは師匠の穴に投げ込まれたのではない、まあ、刑務所に、牢屋に投げ込まれるようになったのです。そして聖書は何と言っているかと言いますと、彼らは真夜中、まあ、真っ暗闇の時、主なる神に賛美したとあります。ダニエルも、ひどい知らせを聞いたとき、静まり感謝したとあります。シラスとパウロも同じ態度をとったのです。その時の、まあ、パウロとシラスは、主のために証しし、奉仕し、また主に対する信仰のゆえに捕らえられ、刑務所につながれ、体は血で染まっていたことでしょう。しかも時は夜でした。けども体は主に感謝した。褒め歌を歌ったと書かれています。まあ、ダニエルに戻りまして、王様は翌日の朝また早いうちに大急ぎで獅子の穴に行き、生きていたダニエルを引き出させました。まあこれは確かに昔々の出来事であり、けどこの出来事から私たちは何を知ることが、汲み取ることができるなのでしょうか。幼い時からダニエルは自分を全く主に委ねていたということです。6章の中国節、そこで王が命令を出すと、ダニエルは釣り出され、獅子の穴に投げ込まれた。王はダニエルに話しかけていった。あなたがいつも仕えている神があなたをお救いになるように。これは彼の尊断です。ちょっと矛盾ですけど。そして日節前に読みました箇所。その穴に近づくと、王は悲痛な声で、ダニエルに呼びかけ、ダニエルに言った、生きる神のしもべダニエル、あなたがいつも仕えている神は、あなたを獅子から救うことができたか。ダリオス王は、今までのダニエルをよくしていましたので、ダニエルの神は常に生きておられるお方です。ダニエルを守っていることも、していたのです。また王はダニエルが常に生きる神に仕えていたこともはっきり認めざるを得なかったのです。ダニエルは幼い時から主に心から仕え、いつも主の御心を尋ねたことを成していましたので、それは彼の、まあ、性格となったのです。まあ、習慣になったので、主よ、私はどうしたらいいなのでしょうか。と彼は尋ね続けたのです。彼は若い時から主に仕えてきた。彼の心には、幼い時から主を恐る恐れに満ちていたのです。まあ、彼にとって、それは、決して簡単なことではなかったのです。彼の環境は言うまでもなく違法の国でした。イスラエルから連れてこられ、違法の教育を受け、文学も違法のものを学びました。けど、誠の神を恐る恐れはダニエルから違法のものと妥協することを避ける勇気と力を与えたのです。王と同じ食べ物を食べなさいと命令されたんです。けどダニエルは、当地の偶像に捧げられたものを食べたくない。 絶対に食べないと決心したのです。結局王の食べ物はまず途中の偶像に捧げられたものだったのです。そしてダニエルは、私は妥協しません、いくら美味しくても関係ないという態度を取ったのです。まあ、ダニエルは王に喜ばれようとは一時だに思ったことがない。ただ主なる神だけを喜ばせようと主に仕えたのです。まあ、私たちはダニエルが食べたり飲んだりすることはそんなに大切なことではないと考えるかもしれないけど、ダニエルにとって主の言葉を一つ残らず守るということは、かけがえのない大切なことだったのです。まあ、主を恐る恐れから、彼は主の言葉を破ることを恐れたのです。主の御言葉の中には、まあ、いわゆる外面的なことがたくさん書かれています。まあ、パウロの時代はそうだったけど、今の時代は違うから、これは当てはまらないなどと、御言葉を曲げて取るのが本当に大変なんです。聖書は神の御言葉です。イエス様は、私の言葉は永遠に続くものですとはっきり言われたのです。一つ一つの言葉は、主なる神の霊下によって書かれています。それを認め、また忠実に従うならば、大いに祝福されます。まあ、主に対する全く復讐には、素晴らしい豊かなる恵みが伴います。ダニエル書一章中五節に戻りまして、10日の終わりになると、彼らの顔色は、王の食べるごちそうを食べているどの少年よりもよく体も肥えていた。日節王が彼らに尋ねてみると、知恵と悟りのあるよる面で彼らは国中のどんな注文士よりも数倍も勝っているということが分かった。ダニエルはすべての若者よりも健康に勝り、他の博士より知恵と理解において数倍に勝っていたとありますが、これはやっぱり考えられないことであり、まあ主の御業であり、主の祝福だったのです。ダニエルの出来事を見ていきますと、私たちは主に常に使えるには勇気が必要であるとわかります。この勇気は、どこから来たかな？祈りによって与えられたのです。主と一つになることによってのみ勇気が出てきます。知恵と理解力、主の奥義を知る力も祈りによって与えられたのです。統治師や町師たちは夢の解き明かしができなかったんです。けどダニエルはできたんです。どうして？祈ったから。祈りのうちに夢の解き明かしを教えられたからです。常に絶え間なく主に仕える者には主の奥義が表されてきます。まあ、ダニエルは異邦の王の権威の前に小さくならなかったのです。平気で自分の使える主なる神の名を口にしたのです。後に国の司にまで引き上げられてもなお主に使い続けました。ダニエルはどんなに真っ暗なところに落ちた時も、また高く栄誉ある立場に立たされた時も変わらないで、まことの神に仕え続けたのです。彼はまたある時、ネポカネザロが見た、まあ、二つ目の夢を 解き明かしたことがあったんです。この夢は、王様が動物のようになってしまうという恐ろしい夢だったんです。ダニエルはこの時も王を恐れないで、王に恐ろしい夢の解き明かしをしたのです。結局彼は常に変わらず、王の恐ろしい夢の解き明かしをしたのです。どうして主にだけ従おうと切に望んだからです。その時の後、まあ聖書にはしばらくの間ダニエルについて何も書いてないんですけれども、この間にも彼は必ず共にいる。同胞の間で良き証をしたに違いない。けど突然、まあ、御書に書かれているんですけど、奇妙な壁の持ちを解き明かすために、別の王様、すなわちベルサツァルに呼び出されました。まあ、恐ろしい支配者の前に、ダニエルは勇気を持って出てきました。ベルサツァルは、ダニエルを殺そうと思えば、すぐにでも、そうすることができたんです。まあ、この暴君の前でも、ダニエルは少しの恐れも持たないで、真理を包み隠さず伝えました。五章の25節から読むと分かります。その書かれた文字はこうです。メネメネテキュルウパルシン。その言葉の解き明かしはこうです。メネとは神があなたの知性を数えて終わらせられたということです。テキュルとはあなたが計られて、味方の足りないことが分かったということです。ペルシンとはあなたの国が分割され、メディアとペルシャとに与えられるということです。まあ、その通りになったのです。まあ、ダニエルは幼い時から自分は生きる神にのみ仕えていこうと決めたのです。ベルサツの前にもその通りでした。まあ、世界の支配者は次々と変わったんですけど、ダニエルは変わらなかったんです。今日はこう、明日はそのようにと環境によって行く先を変えるようなことはダニエルにはできなかったのです。彼は常に主にだけ使いました。まあ、主の栄光を表していくことがダニエルの持っていたただ一つの願いであり、祈りであり、目的だったのであります。まあ、ダニエルはダリオス王のもとで結局総理大臣を務めていたのです。しかし彼は違法の偶像礼拝を全然しなかったのです。バキオは霊的な死を意味すると彼は固く信じたからです。高い地位についていながら常に主に仕えるということは非常に難しい。なんと多くの人々が高い地位を求めて、また名誉のために主から捨てられていたことでしょうか。人気、栄養、地位、富、これはサタンが用いる最も鋭い試みの武器です。ダニエルには、これらには目もくれず、ただ、誠の神にだけ仕えていたのです。まあ、ダニエルからも一つ教えられることは、主に支配されている者は、友を自分のものとし、自分の環境を変えるために妥協するようなことは決してしないということです。何もない時に主に従うことはそんなに難しくないでしょう。けど戦いが起こり、暗闇の中に入った時に本当に自分が主に根ざして歩んでいるかどうかが明らかになります。もしダニエルがこのまま続いて、どこまでも主に従っていくなら、 彼は長の、まあ、王様の愛を失うばかりでなく、一番哀れな死に方をしなければならない判明に立ち至りました。まあ、主だけを礼拝するか、獅子の穴に投げ込まれるかというところに立たされたのです。ダニエルは少しの妥協も見せませんでした。多くの迫害者に取り囲まれ、危機の真ん中にありながら彼は誠の神に祈り続けたのです。まあ私たちもこのような危機に出くわしたことがあるかもしれない。すなわち、あなたは主の御心を知っていました。だから主に従いました。もし妥協したならば、その時あなたは友へ居心地の良い環境に入ることができたでしょうけど、あなたは妥協せず主に従ったので悩むようになりました。行く末が全然わからなくても、いつも主に付き従って行く勇気をお持ちでしょうか。ダニエルのように不安な利用心を持っているよりはむしろ貧しく、また誤解されていた方がいいと思っていたのでしょうか。まあ悪魔はその前にダニエルを誘惑したに違いない。お前は国の長官であり、しかも誠の神を礼拝している。だからお前が立場を失わないように、また誠の礼拝するのも続けたいと思うならば、起きてで定められた三週日間だけ戸を閉めて、そこで祈ったらいいなのではないでしょうか。お前は異邦の国で非常に尊い主なる神の証人ですよ。少しだけ妥協して戸を閉めて祈り、神を礼拝すればいいなのではないかと囁いたに違いない。けどダニエルは死んだ方がいいという態度を取ったのです。多くの人は目的は手段を選ばずで、目的にさえ到達できれば少しぐらい妥協しても方法はどうでもいいじゃないかと考えます。ダニエルはそのようなことをしませんでした。その結果がどうであろうと、主を恐れる恐れを持ち続けることが大切だと彼は分かったのです。結局私たちは結果を見る必要はない。日々主の御声を聞き、それ従っていくことだけが大切です。結果がどうであろうと、たとえ悪くても主が責任を取ってくださるはずです。まあ、ダニエルは絶えず主にだけ従ったのです。だから彼の証を通して主は大いに働くことができ、ご意向を送ることができたのです。まあ、今日はそこまでにして今日の証する姉妹、助山道姉妹ですけれども、歌うならば今日は淵直子姉妹だそうです。佳代子姉妹は風邪をひいたそうですね。Thank you.